お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院歯科口腔外科助教診療講師の又吉明先生にお越しいただいて、口の病気と全身の病気についてということでお話ししていただきます。又吉先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日もう一つ題名があってですね、顎口腔領域の疾患とって全身疾患の関連についてて、難しい話書かれてたんですけれども、ちょっと分かりやすくしていただきましたけれども、先生、これ、顎口腔領域とかっていう、この口の病気っていうのをまず教えていただけますか。
そうですね、口の病気というと、一番メジャーなのはやはり虫歯であるとか歯周病であるという一般の海洋の歯科医の先生のところで治療されるものが、主なものになっていくんですけれども、それ以外に我々は口腔外科というものを掲げておりますので、その、治療というところになってきますと、そうですね、例えばその虫歯とかが原因で、虫歯っていうのは、細菌による感染症ですので、その虫歯の菌がですね、歯を溶かしていって、歯の中にですね、歯髄というですね、いわゆる歯の神経と言われているところですね、そちらのところに虫歯の菌が侵入していきます。その虫歯の菌がどんどん繁殖していくとですね、体もそれに対して抵抗をしていきますので、虫歯の菌をやっつけていくと、どんどん、海ができていくわけですね。で、この海、じゃあどこにできていくのかというと、歯というのは骨に立っておりますので、骨の中に海を作っていくんですね。
骨の中ですか。
で、その骨の中でその、海の袋をどんどん作っていくと、でこれが、顎の骨の中で大きくなっていくんですけれども、これが症状がなくて、そのまま顎の骨の中で広がっているっていうことがあります。
あるんですね。
はい、でその他に例えば、すごい仕事が大変で、疲労が溜まってる時なんかにそのすごい痛みとして、海が急激に大量に作られていって、蜂窩織炎という言い方をしたりするんですけど、蜂窩織炎とか脳溶とかっていう言い方をしたりするんですけども、顎の骨の中にできた、海がですね、骨を突き破って、で筋肉との隙間とかに入っていって、いわゆる顎が腫れた、ほっぺたが腫れたっていうような状況を作り出すっていうことがあります。
痛そうですね。
いや、これはかなりもう入院が必要ですね。
あ、そうなんですか。
だからうちを受診される方でまさか虫歯が原因で入院することになるとはっていう方は結構いらっしゃいますね。
でも骨を突き破ってっておっしゃってましたもんね。
そうですね、結構無症状に進行したりするので、もちろん痛みがあるんだけれども我慢できる程度なので大したことではないだろうというように考えてそのまま放置してしまったとかですね、やはりこう仕事が忙しいとか、そういうことがありますので、それでなかなか受診をしていなかったとかですね、そういったことがありますね。で、こういったことはその虫歯歯周病との関連ということで、よくある疾患の中の一つなんですけれども、それ以外でもお口の中に、出来物ができているとかですね、あとは何かこう色がついてるものがあるとかですね、白いものができてるとかですね、黒いものができてるとかですね、
黒もあるんですか、
茶色いものがついてるとかですね、その原因はいろいろと、例えば歯を修復するときに金属で修復するということはよくあるんですけれども、その金属の染み出たものがですね、歯茎の中に入れ墨のように入っていくとかですね、そういったもので黒く見えているものもあれば、悪性黒色腫という病気、これがんなんですけれども、というものがありまして、でそういったほくろみたいなシミみたいなものがどんどん広がっていって、 調べてみるとがんだったというようなこともありますし、
はい、
まあ、今がんの話が出てるんですけれども、その他には、まあ、一番多いのは口腔扁平上皮がんといって、
はい、
体の表面を作っている扁平上皮という細胞ががん化してしまってっていうようなことですね、うん、まあ、よくあるのはその口内炎だと思って放置をしていると、
はい、
なかなか治らないと、
うんうん、
であまりにも1月2月治らないからあまりにもおかしいからということで、うんうん、我々のところを受診して調べてみるとがんだったというようなことっていうのもありますし、
はい、
あの一番我々として難しいのはあの歯肉がんというのがあるんですね。
歯肉がん、
はい、歯茎にできるがん、はい、これはですね、あの、はい、歯周病だと思ってずっと治療してるんだけれども、うんうん、なかなか治らないと。
え、じゃあこう歯医者に行っているんだけれども分かってないというところ
ですか。っていうことがあり得るんですね。
あ、
まあ、あの口腔がんというのはですね、
はい、
まあ、いわゆる希少がんというふうに言われてしまうもので、
希少がんというのは珍しいということですか。
そうですね、はい、珍しいというもので、
はい、
例えば、まあ、今2人に1人ぐらいががんになるよって言われている世の中なんですけれども、うん、がんの患者さんが100名ぐらい集まって1人か2人かぐらい口腔がんの方がいらっしゃると、はい、うん、いうようなデータがありますけれども、じゃあ実際身の回りでこうがんの患者さん100人もいるかって言ったらそういるわけではないので、
う
ん、
100
人に1人っていうとまあまあいるかなというふうには思うんですけど、まあ、年齢にもよるとは思うんですけどね、がんに罹患しやすい年齢とかっていうのもありますので、その世代に自分がいれば、
うん、はい、
あのがんの患者も身の回りに感じるんでしょうけど、やっぱり20代30代の方とかってなかなか
いらっしゃらないですよね、
はい、そうですよね、
そうですね、
なので2人に1人って言われてもピンとこないというふうなことがあったりすると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そういった意味ではあの琉球大学の口腔外科というのは、まあ、あの全県からの口腔がんの患者さんも集まってまいりますので、はい、まあ、我々にとってはあの、まあ、ある意味見慣れたという感じになるんですけども、でも一般的にはあまり知られていないというような病気がありますね。
そうですね、うん、あまり聞かないですね。
そうですね、
はい、まあ、本当歯茎のがんとか、ね、口の中でっていうがんとかっていうのはあまり確かに聞かないですし、
そうですね、
うん、これなんか治療するのも手術するのも大変そうですね。
そうですね、屋上の中にできるがんはですね、はい、基本的には今、まあ、がんの治療というのはどんながんでも大体そうなんですけども、いわゆるガイドラインというのにのっとった治療というのを行うように国が推奨しておりますので、はい、まあ、全国どの施設に行っても治療方針というのはあの基本的には一緒です、
うん、
それはあの口腔がんでいうと第一選択は切れるものは切りましょうというのがあの口腔がんの治療ということになってまいりますので、
はい、
まあ、あのまず切るということになっていきます、うん、で切るって聞くとっていう方が、う
ん、顔がしかみつれになっちゃいます。
そうですよね、
はい、
うん、ただあの、その他にがんの治療って、抗がん剤とか放射線とかっていうのがあったりするんですけれども、はい、あのその中でもこう手術できるなら手術しましょうというのが、うん、まあ、推奨されている、まあ、これだけいろんな治療が発達しているにもかかわらず、あの手術をしましょうというのがあのなっているということは、それが一番やっぱりいわゆる生存率に良いよというようなことの、まあ、証でもありますので、まあ、あの大きくなれば大きくなるほど機能障害をやはり生じてしまいますので、で、まあ、小さいうちに、
はい、
あの切っている方が、まあ、例えば今現在食べる喋るの機能を100だとした場合に、はい、まあ、8割9割ぐらい残せますよっていうことになりますので、まあ、絶対早期に治療を受けている方があのいいのには間違いないかと思います。
ああ、そうですよね。いやでも大掛かりな手術にやっぱりなります。
そうですね、まあ、あの例えば今の歯茎にできる歯肉がんとかっていう話になりますと、うん、あのがんのこの切るときっていうのはあの顕微鏡レベルで、がん細胞が浸潤しているあの広がっているっていうのが、うんうん、あの見た目にわからないけど顕微鏡で調べてみるとそうでしたっていうのがあったりするので、
はい、
あの切る範囲ここまでがんが広がってるなっていうのが見た目でわかるところから、
うん、
あの余裕を持たせて切るんですね。
あ、
うん、で口腔がんの場合はだいたい10ミリから20ミリの幅を持たせて切りましょうということなので、うん、あの例えばお口の中に2センチ、
うん、
いわゆるステージっていうものでいうと大きさ2センチで首のリンパ節というところに転移をしていなければ、
はい、
ステージ1というのに分類されるんですけれども、
うん、
その最大の2センチのがんができたとして、うん、それから、1センチ以上の幅を取って切りましょうというと、まあ、例えば前後的に1センチ幅がつきますので、うん、トータル4センチ以上切らなければいけない、 で、お口の中で1センチってどのぐらいの大きさかっていうのを想像していただくと、奥歯1本が1センチあるかないかですよね。多分ないんですね。で、それを考えると、歯4本分っていうと、もう半分ですよね。
そうですね。うん、
なので、そのステージ1でその半分ぐらい切る形にはなるんですけども、うん、まあでも一応これでもいろいろと対処の方法はあって、うんうん、まあステージ2の半ばぐらいまででしたら、
はい、
口の中その部分切除術といってそこを切って、まあ、縫い合わせるなり皮膚を移植してくるなりっていうことをやっていると、うん、まあ8割ぐらいの機能はだいたい保ったような形でなっていきます、うん、でそれ以上になってくると今度再建術っていうのが必要になってまいりまして、
はい、
でまあ、例えば、太ももの外側とかですね、
はい、
あとはお腹の筋肉と皮膚を血管をつけて持ってきて、
うん、
でそこの血管同士をつなぎ合わせてベロの形を作り直す、足から、
はい、
骨を一部持ってきて、
はい、
顎の骨を切ったところをそれでつないでしまうというような手術を行うことになりますので、はい、
先生、又吉先生もやるんですか、そういう手術。
その顎の骨に入り込んだ手術とかっていうのを、がんをこう切って取るというような手術は、はい、口腔外科の方でもやっておりますし、はい、でどうしても大きくなってくると我々単独ではできませんので、うん、
はい、
耳鼻科の先生と、うん、あと、形成外科の先生と協力して、うん、まあ、三科合同であったりとか、ちょっとあまりにも大きすぎるとちょっと耳鼻科の先生の領域に入っていったりしますので、耳鼻科の先生にお願いをして治療していただくというような形で、うん、対処しております。
すごいですね、まあ、口の中だけどすごい大掛かりなことになっていくんですね。
そうですね、口の中だからこそという言い方の方が正しいかもしれないですね。
なかなか全身に広がっていくって感じですか。
ですね、うん、もうすごい何ですかね、因果なところといいますか、口の中って誰が見ても分かるところだったりしますよね、
うん、
でその奥のところを手術するってなってくると、例えば僕ら穴蔵っていう言い方をするんですけど、奥のところを狭い範囲で手術していくと、例えば大量に出血をしてしまったっていう時に見えなかったりすると困るので、うんうん、すごい大きく切り開いて手術をしないといけないということがなってくるんですね。そうすると顔面に傷をつけないといけないっていうような状況になってまいりますので、うん、
はい、
そうなってくるとさすがに、うん、精神的なダメージもあるかと思いますので、絶対的に早期に治療を受けている方が、うんうん、まあ、怖いというのはもちろんあるとは思うんですけれども、はい、いろいろと考えた場合には絶対的に早期に受診をするということが大切になってくるかと思います。
じゃあ本当にもう虫歯も作らない、歯周病にもならないようにしないといけないしっていう感じですよね。
そうですね、まあ、がんがなぜできるのかっていう質問とかはよく受けるんですけれども、まあ、正直分かりません。はい、で原因となるウイルスっていうのがあるとは言われてはいるんですけれども、
はい、
例えば喉の方にできる咽頭がんとかでしたら、うん、ヒトパピローマウイルス HPV ウイルスっていうのが関連してるよっていうふうに言われたりもするんですけども、
はい、
口腔がんについても昔からそういうふうに言われてるんですけど、なかなか因果関係がよくわからないっていうような感じだったりします。ただ未だにずっと研究されてるような領域だったりはしますね。でそういったがんができているところに対して、例えば虫歯があるよと、はい、
うんうん、
でその虫歯で歯が欠けてて、その欠けてる部分が、はい、がんになっているところを常に刺激しているというようなことがあると、急激にがんが大きくなってい ると、はい、いうことがあるんですね。
へー、うん、すごい、虫歯って大変なことになるんですね。
そうですね、まあ、虫歯って小学生の頃から歯科検診とかがあってすごい慣れ親しんでいるんですけど、何ですかね、気軽に治せてしまうからか分かんないんですけど、
うん、
あまりその病気であるっていう認識がない方の方がほとんどだと思います。
そうかもしれませんね、はい、病気という認識は確かにないですね。
おそらく削って埋めてしまえば治るみたいな感じになるので、まあ先ほどその虫歯がどうやって進んでいくかというと、あれは虫歯の菌がですね、
うんうん、
歯の表面に付着をしていって、
はい、
歯を溶かしていって、
うん、
歯の中に潜り込んでいって、顎の骨の中に潜り込んでいってというようなストーリーになっていくのは、実はこう細菌感染っていうのが、
はい、
その病態の主な原因になってまいりますので、うんうん、感染症なんですよというところが非常に大切になってまいりますね。
はい、 もうなんか歯医者さん行きたくないといつも思っているんですけれどもでもあの、まあ、虫歯はもちろんそうなんですけれども、はい、沖縄 の, あのでも子どもたちって虫歯の治療ってなかなか、
うん、そうなんです よ、これがですねあのもう全国多分いまだに最下位をずっと突っ走ってるんですよ。
多分
ね、で、右食罹患率という、まあ、虫歯にかかってる子の割合っていうのを、はいはい、あの見ていくともう2倍ぐらい、まあ、かなり数は減ってるんですけども、はい、今ですね確か、12歳時点での、右食罹患率っていうのが1人当たり虫歯になっている歯の本数が1本から2本ぐらいというふうに言われているんですけども、うんうん、全国的にはもう1位を切っているので虫歯の子がいるかいないかみたいな感じなんですね。でそれでいくと沖縄県はまだまだちょっと高いっていうところがあって、ね、これはですね口の中あのこの歯磨きの習慣というよりその口の中に関する関心っていうのが、うんうんちょっとまだまだ足りないのかな。ただあの、まあ、僕らが子供の頃に比べると、はいあのまあ、皆さんどんどんおしゃれになってますのであ
、はい、
あの歯のことについてもあのきれいにしていただいている方が増えてきているので、まあ、だいぶ数としては減っているっていう実感はその歯科検診に行った時にもやはり感じるかなと、はい、やっぱりあの中高生の虫歯になっている率っていうのはだいぶ減ってきたなっていうのは実感としてはありますね。
そうなんですね、はいはい、あよかった、うん、でもあのやっぱり食生活が沖縄ってねあんまり良くないというのを聞くの で,
そ う,
で、
ね、そう言われてますね。
そうなっていくと虫歯が多いっていうのを、ねはい、聞いたりもしますけれども、はいまあ、これがね大変なことになってしまうっていうのもあるわけですよね。
そうですね、うん、その大変になるということであの、まあ、よく口の中とですね、あ、今ですねあの、うん、今日あの別の回で、うちの後藤新平が、はい、あの手術費航空管理ということで話をしているかと思うんですけれども、はいはい、あの今はですねその全身麻酔で手術を受けられる方ですね、うんうん、口の中の方をあのチェックしましょうということが、はい、あのもうほぼルーティーンというか、うん、いう感じになってきてます、
はい、
で一番の目的はですねあの、まあ、なんであの例えば整形外科で腰の手術するよっていう時に、まあ、とりあえずあのうちの病院ではですねあの琉大病院ではその入院して手術になるっていうのが決まった場合には、はい、あの一旦この、我々のところでですね、はい、あのチェックしてくださいということで言っていただくっていうシステムをちょっと取っているんですよ、うんうんうん、でこれ何のためにやってるかっていうとまずはですね全身麻酔をかけるにあたって、うん、あの人工呼吸器につながなければいけないんですけれども、はい、でその人工呼吸器の管っていうのはどこから入れるかというと、うんうん口から入れるんですよ ね, ですね、
はい、
でその口の中喉の方を覗いていくときの器具がですね歯に当たったりとかっていうのが、はい、あの避けられない場合がありますので、まあ、虫歯になってて歯が欠けやすいとかですね、うんうん、歯周病になってて歯が抜けやすいとかですね、
はい、
で歯の治療をされているところがまた虫歯になってしまって、はい、そこが根元から取れてしまうとかですね、そういったことがあると、まあ、喉の方に歯が落ち込んでしまって、人工呼吸器の管って入れていくのは危ないですよ ね,
そ う, ですね、うん、
そういったことがないですかっていうチェックのために
ああ
の来ていただいてるっていうのがまず第一義的なんですけれども、うんはい、それ以外もですね例えばそのがんの患者さんの場合は、うんうんそのがん治療をしていくとですねあの抗がん剤とかっていうのをちょっと使っていかないといけないという場合がありますよね、
はい、
で抗がん剤を使うとなってくるとですねあれはあの一時的にいわゆる免疫力っていうのを落としていく、うんっていうのなんです、はい、あの体の抵抗力ですね、はい、を下げていくとで先ほど来言っているその虫歯というのは実は感染症なので、虫歯の菌がその、骨の中で海の袋を作っていると、
うん
で実は骨っていうのは血液を作っているところでもありますので、はい、そこで血に混ざっていくわけですね、
あ、
うん、血液に虫歯の菌が混ざり込んでいくとでそうすると、体の抵抗力があるうちはあのその免疫の細胞ですね、うん白血球とかって言って、まあ、血液なんですけれどもその血液が、あの虫歯の菌を食ってくれるというようなことで体を守っているわけですけれども、うんうん、もうこれが守りきれないというような状況が発生してしまうと、
はい、
いわゆる菌血症というような状態になっても全身に、うん、あのばい菌が
こう
巡ってしまうと
あ
でこれはもう場合によってはもう ICU に入っても本当に生命の危機にさらされるという場合がありますので、うん
はい、
あの結構バカにできないと
本当ですね、
はい、 でそれ以外もですね、例えば心臓血管の手術を受けるとか、また膝が悪い場合にはこの人工関節ですね、そういったことっていうのは割と聞く話だと思うんですけれども、体の中に結局人工物を埋め込むっていう手術になっていくんですけれども、人工物ってですね、虫歯の菌がくっつきやすいんですね。
あ、そうなんですね。
例えば歯の表面って歯磨きしなければ歯垢ってついていきますよね。
はいはい。
で、専門用語で言うとプラークという言い方をするんですけども、あれはですね、その菌の塊がバリアを作っているというふうに考えていただくといいのかもしれませんけれども、
菌の塊がバリア、
そうですね、鎌倉みたいな感じで外側にどんどんどんどんこの菌の壁を作っていく、で中の方でどんどん菌は繁殖をしていくと、でそうすると 外からあの環境がいろいろと変化をしていったとしても、中はずっと保たれている。薬を飲んだとしても外からバリアをされているので菌まで薬が届かないというような状況が発生して、非常に厄介になっている。なので、歯磨きはあのプラーク歯垢をですね、物理的に除去していくっていう、あの操作になっていくんですけれども、これが菌欠症になっていくとか、菌欠症にならなくても、あの血液の中に虫歯の菌、歯周病の菌が入り込んでしまってそこに付着をすると、人工弁、心臓の弁ですね、あの逆流防止をするような、あの装置にくっついてしまうとそこで繁殖してしまうと、感染性心内膜炎出て、これは発生率は相当低いんですけど、なったらもうかなり厄介というような、あの状態がありますので、そういったことにならないようにと、発生確率が低くて、だいたい皆さんですね、人間って自分に都合のいい話を紡ぎがちなので、自分はならないだろうというふうに考えて、手術受けられる方いらっしゃったりするんですけれども、やっぱりこのような話をすると、そんなことあるの、というようなことで、じゃあ、手術前の掃除ちゃんとやらないといけないねっていうようなことが、ありますのでね。ただ沖縄県の場合は離島が多くてですね、もうなんか次来た時にはすぐ手術ですよみたいな話が結構あるんですよね。なのでその、あのお口の中のメンテナンスどうやってやっていこうかっていうのはすごい未だに大きな課題の一つになっていまして、できるだけ入院が決まった早い段階で我々のところに、チェック促してくださいということで、今そういった体制を取っているという感じではあるんですけれども、ただやっぱり病態によってはちょっと待ったなしみたいなこともあったりしますので、ちょっとそこをどう管理していくのかっていうのが今後の課題かなというふうに思っております。
日頃からね、ちゃんと口の中って自分できれいにしておくっていうのも当たり前なんですけれども、ちゃんとそういう、手術するという時にはちょっとね考えて、
そうですね、やっぱり今のこの皆さん大体そうだと思うんですけど、その診療科の名前によって自分の症状と診療科の名前とで、どこそこ何かを受診しようとかっていうのが、あると思うんですけれども、お口の中ってどこに相談したらいいのかなって結構迷ってる領域なんじゃないかなと思うんですよね。我々歯科口腔外科で歯医者の集団なんですけれども、一般の開業されてる先生のところって言ったら歯科って歯だよなっていうふうになりますし、歯医者口見てくれるけどっていう感じですよね。なので、我々はその口腔外科っていうのを掲げておりまして、口の中の病気を専門的に見ているというような、ちょっと特殊な特殊な集団かなというふうに思っておりますので、お口の中のトラブルについては我々の方にぜひ相談していただけたらなというように思っておりますね。
ね、いろんな歯の疾患ってあると思うんですけども、先生方のところにはすぐ行って受診大丈夫なんですかね。
一応紹介というシステムを取ってはいますので ね、 ただ、まあまあ、僕らのところに受診してくださいって言ってはいるものの、はい、まあ、実際それでも、まあ、どうしたらいいんだろうって迷ってらっしゃる方いるので、はいはい、迷ってるぐらいだったら何かでもいいので、まず行きやすいところに行ってくださいと、はい、まあ、内科とかに行くのが一番行きやすかったりするかと思うので、うん、まあ、とにかくそこの先生に、はい、いや実は先生こんなのあるんだけれどもっていう相談をしていただけたら、うん、そこの先生が適切なところに送っていただけるかと思いますので、
う
ん、
ね、
悩んでるよりは、はい、早く対処しましょうという感じですかね。まあ、特にその口腔領域の疾患がその全身と関連しているというような認識を持っていらっしゃる方ってほとんどいらっしゃらないと思いますので、そうですね。うん、いないと思います。はい、ぜひぜひこういったこともあるんだよということで、うん、受診をしていただきたいなと思いますね。
はい、わかりました。はい、もう今日ね、先生にいっぱいお話ししていただいたんですけれども、はい、今日はですね、口の病気と全身の病気についてということで、歯科口腔外科 助教診療講師の又吉明先生にお話しいただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。